ことを教えてください。今日の、東京アンティオキのデボーションのマルコの6章ですね。朝、礼拝で話したことなんですけども、その一つのポイントだけちょっと話します。それと別のことも一つ二つパッと話します。まあ、今日の6章の補選の9章の37節、6章37節77ページ第3版だと、マルコ6章37節、すると彼らに答えて言われた、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。この話に入る前に、私はラジオを毎週やってますが、2月5日に向けて今26ページのシリーズを1月に入ってやっております。この前の時にちょっと放送したんです。ちょうど土曜日、告別式も終わってですね、その話もして、そして26ページのことを3回目だったんですけど、私が大好きなのはね、パウロの人と共にペトロ・バプチスタなんですね。ペトロ・バプチスタは、サノギの海で涙を流して日本のことを思って、その後、役人が、死ぬのは怖くて泣いてるって言われたので、その役人をつまずかせないために涙を止める人なんですけど、私すごく好きなんですけど、26世紀に共通していることがあるんですね。彼らはね、自分のことで泣いてないんですね。自分のことで悩んでないんですね。自分たちはこれから殺されて殉教するんですが、全くそのことに関しては思い煩ってないんですね。むしろ喜んでいるんですよね。そして、本当に思うんです。そしてそれで、しかしその残される家族とか、例えばトマス・コダキは自分のお母さんに信仰を知らないように二人の弟を頼っていましたし、ヨハネ・ゴトはお父さんに最後まで信仰を全うして福音宣教してくださいって言ってるし、アントニオに至っては両親がまだクリスチャンでなかった可能性があるんですけど、ね、知らないって言ったら喜んでください喜んでくださいって言って、ね、バダで言ってるし、彼らは何かって言ったら自分のことはもう捉えてなかったんです。彼らの関心はイエス様とその救われてない魂、あるいは命だったんですね。でペトロ・バプチスタが涙を流したのは、京都にあった雷病院と貧しい家の、そこにいる子供たちが今日ご飯食べれるだろうか、でクリスチャンたちはこれから大丈夫だろうか、まだ知らない人がいっぱいいるって思った瞬間、涙が溢れてきちゃったんですよね、勝手にね。つまり自分のことじゃないですよね。魂のことを考えると涙が溢れてきたんですね。でこれは肉的には頑張ってもできませんが、本当に聖霊の助けの中で私たちがね、その何のために皆さん悩んでます、皆さんの祈りは何を祈ってます、自分のことが多くありませんか。本当に自分のことをね、それはダメだと言いません。自分のことにならないと神のわからないからね、聖書の過程で。でもこう本当にクリスチャンが自由になっていくのは自分のことから解放された時なんですね。もう神様は私を知っておられるから、本当に神様の子に命に生きる時ですね。私告別式をする時ですね、特に今回の告別式と電話式で、正直言いますと、柴牧師の弟さんの告別式と電話式をすることは嫌じゃないんです、全然いいんですけど、聖殿に一面式もなかったんですね。で37歳で天に帰られまして、間違いなく天に行ったんです。それに対しても確信を持って生きれますし、彼が喜んでることも確信を持って生きれるし、イエス様を信じれば災害で行くのも確信を持って生きれるけど、残されている家族に、まだ信仰はっきりしてない家族に、一体何をどうかだっていうのがっていう、そう考えた時に、私は今回ちょっと正直言ってですね、最初ですね、シドア牧師がやったらどうですかって本当に言ったんです。それは嫌なんじゃなくて、とてもじゃないけど、それは何を言ったらいいんだろうと思ってですね、言えなかったんですね。で私でも祈ったんですね、神様どうしたらいいですかって。でね、道春さんに何て言ってるんでしょうねって直接話しちゃいけないから、神様にね、一緒に伝屋敷をはっきり超えたんですよね。何か言ったら、アントニオのところなんです。実は沢田敦子さんの時もそうだったんです。喜んでくださいって、喜んでくださいって伝えてくださいって言われたんですよね。どこなと思ったけどね、はっきり来たんですよね。でそれで2日目はね、加えたんですね、先に行って申し訳ないと、ね、先に行って申し訳ないと、でも自分は本当にまだ喜んでると、ね、で自分は十分許可できなかったから、でもこれから天国で祈るから、妻と子供たちね、しっかりイエス様に信頼して、イエス様と一緒に歩いてくれ、そして自分が天国に祈るから、自分がやりたかった祝福を神様は必ずもっとたくさんしてくれるからって言ってくれってね、告別式で言ったんですね、私ね。それは示されたんですよね。でまあ、皆さんどうもかしませんけど、私結構そういう式に関わりますから、祈るわけですやっぱりね。私で直接言っちゃいけないから、神様に言って、ね、神様何言ったらいいでしょうかって、なんか伝言がありますかとかね、聞くわけですよね。で面白いのはね、告別式やるときにね、その人がね、自分のこと言ったことはないんです今まで。絶対喜んでるんです。 自分に感謝喜んでたりね、もういい、ね、あんまりもうね言いたくないですけど、すごく喜んでたのはね、たっくんですね。私は本気で磨いるようになりましたけど、彼は本当に主を愛してた。だからね、もう本当に喜んでるのが分かるんですよ、ね、だからそれがもう分かりやすい、分かります。で、彼らは自分のことを喜んでるんですね。でも彼らにこう祈るとね、必ず伝言はね、残された人たちのこととかそういうことに来るんですね。26世もそうだったんです。で、私たちがもっと自分のことから解放されると、実はクリスチャンライフはもっと変わるんですね。もっと変わります。そして本当に神の使命とか召しに行けるんですね。これをどうぞ覚えてください。一つね、その上でもう一つ今日の説教をします。この37節、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいっていうところです。これは、もうすぐ終わりますから、これは午前の給食で、まあ、朝も話しましたが、弟子たちがこういっぱいいるから、ね、村に送って自分たちでご飯食べてもらおうって言って、まあ、思いやりから言ったわけですよ。ですごく気が利くの、長藤さんみたいですよ、ね、ところがイエス様はその時に、いや、行かせるんじゃない、あなた方があげなさいって言った。あなた方あげなさいって言って、5つのパンと2匹の魚しかないからできこない、無茶なことなんだ。だから弟子たちは、そんなことをやっても200デナリのパンを買って食べさせるんですかって言ったんです、思わずね。これは普通で言ったら普通なんです。でも普通じゃないんです。何だったらイエス様は言ったの、あなたが出て食べさせなさいって。でイエス様が言ってきたら、むちゃくちゃでも無理だと思ってもイエス様が言ってきたらできるんです。頑張る必要ない、簡単ですよね。イエス様は5つのパンと2匹の魚しかありません、でもあなたはやれって言うんだからできると思いますけど、どうしたらいいのってこう聞けばいい。主の十字架は CD といろいろ出してますけど、10年前ですよね、ブリックホールで何でもしても出しますって言った時ね、もっと早くも26年前に神様は CD って言葉なかったからレコードって言ったんですけど、歌手とレコードを出すって言われたんで、10年ぐらい前にブリックホールで神が今だって言ったから言ったわけですね。でその時、何でもしても出しますって言いましたよね。あれ本当だったと思うんです。それで外からすごい器が来ると待ってたんで、誰がどの芸能人が使えてくるか、うん、そしたら皆さん、ギフトっていうのは別名してますか？オールワンっていうんですよ。ね、中から出てきたでしょ？次から次へ中から。応答したら現れてきたんです。どこから絞っても出ないと思ったら、出てきた出てきた10周もできちゃったでしょ？あれも一緒ですよ。オンラインもそうですよ。オンラインだって一人しか見ていなくて、パピピピピピとして、うわって感じでしょ？で、ね、なんだっけ、何やったっけ、なんか、やっ、滝槍で B25 落としたり、この話は今の若い人わからないけど、その話自体は世代を感じるけど、でもまあ、そう言って言ったわけですね。つまり、何かっていうと、専門家が見心でないとまず言っちゃったの。不信仰って言えばそうなんですけど、そう言いたくなるぐらい、本当に、見心じゃないことないんですよ。見心なんですけど、見心じゃないって言いたくなるぐらい、現実的には、この5つのパンと同じ状況だったんですよ。ところがそこはパウロ牧師は厳しかったですよ。見心でないとは何事だって。それに関しては厳しかったです。見心って言葉を使ったから、絶対にやってくださいって。やれるとこまででいいからやってくださいって。引かなかったですよね。そしたら皆さん、今キリスト教会でトップです。間違いなくトップです。毎週にマークセスがあります。ね。何か分かりますか？主に生まれたら応答するんです。で今回私、電話式と神戸式に来たんです。で普通は入って一言言うんです、最初で。思わず電話でね、ちょっと待ってください、かけ直しますからって言ってね。それはやばいね、私一回も会ってないんですよ、聖殿に。で皆さんどうかしませんけど、やっぱり私は国語書で一番考えたのは実は家族なんです。井戸って一般で井戸とか使いたくないからね。今回は一般人多かったからあえて井戸を使いましたけど、クリスチャンの時は井戸ってことは使いませんけど、ね、その残された家族のことをいつも思ってるんですよね。だからちょっとね、一体何を言ってあげたらいいんだろうと思って、それと思った。そしたら御言葉はこうだったんですよね。安息日に、良い子、伝をすること、伝をすることか悪をすることは人を救うのかっていう言葉って、マルコのその日が。これは、で、うちの奥さんいいんですよね。朝の言葉これだったねとかね。でこうちの奥さんに言われたらもう終わりですよね。でも主の十字架はね、主子さんも私も似たようなもんだよね。終わりですよね。それで、もうこれやるしかないと思ったんですよね。嫌なんじゃないですよ、わかりますか？嫌なんじゃなくて、本当にね、 だからひたすら祈ってきました。とにかく余計なこと言わないように、失礼なこと言わないように、で神様言われてないことを一切口に出さないように、そしてただ一つうまくいったかどうかではなくて、本当に天国に行ったんだと確信してもらって、別さんをちゃんと信じて天国で再会できるっていう、その現実をこのまず家族、そして来た人たちがもらえるように、そのことをとにかくひたすら祈っていきましたよね。それを求めていきました。で、ね、正直本当にどうなるかと思ったんですけど、今回ぐらい説教がね、その何言っていいか分からないことがあったんですけど、主が導いてくださったんです。だから私は今回は説教のことをね、柴さんがね、褒めてくれた時ものすごく嬉しかったそれは何かっていうと、今回は本当に何言ってからなかったんです。で、告別式の時にもう神様は、説教やったりね、やっぱり違う説教しなきゃいけないなって私もプレッシャーを感じてるわけですよだけど違う説教も出てこない、しょって前でもね、その上手いとかって意味じゃなくて、どう言ったらいいかわからない。でも立ったらね、重なる部分もかなりあって申し訳なかったんだけど、新しい人もいたからやっぱりもう一回当たらなきゃいけないから、でもきちっと神様はね、一日の違うことも注意があったんですね。で最後にその日の朝が、眠っている人を目を覚ませ死者の中から起き上がれだった。これ絶対ならなきゃいけないと思った。で一番最後にお父さんと奥さんに聞いたんです。祈っていいですかって。そしたらね、どうぞって言われたんですよ。それで祈ったらね、岡田牧師が来てくれてたんです。イエス様って言うみたいで、アメンって言われて、松尾さんも元野球部だからね、体育会系ですからね、一緒になってアメンとかでしょね、あれでうおーって感じで、そこから祈ったんですよね。で、まあ天国に行くからっていうね、言って天国行っちゃいましたけども、でも祈れたんですね。で、さっきも言いましたけど、それをそのマイナスじゃなくて、本当にその神様の彼らへの愛、私たちの彼らへの愛っていうふうに受け取ってもらえたっていうのは聖霊の働きですね。で、なんか本当に言ってよかったです、今回本当に言ってよかったと思います。その葬儀場、初めてのキリスト教の葬式、そしてその家に、福音が入っていって、家庭集会がね、何初なのかと49日、これで毎月2ヶ月はやるってことが決まりましたでね、すごいですね、これから皆さんね、式がいけないのかってね、初なのかと49日はどうするんですかって、こっちから行きましょうね。で、教会人は初なのかと言いませんけど、7日目の家庭礼拝ね、7×7 って関連数の関連ですから、ヨベルの年っていうのがあるんですけど、ヨベルの日ってことでやりませんかって、こうこっちから押しましょう、ね、逆手にとって徹底的にこう攻めていった方がいいですね、占領だから。大真面目に私感動したんですよね、そのメールが来た時に。でして私は火葬場へ行かなくていいって話だった、島原に行けって話だったんです。ちょっと島原人が来るから、それでどうしようと思って、その聖書の歌詞を彼に言ったら、松尾さんが残ってくれてから、松尾さんにちゃんとここを読めって言ったんです。ね、さっき聞いたら、その御言葉がすごく働いてたでしょ、はっきり働くんです、ね、あの箇所はね、火葬場の前で言うとすごく命を持って迫るんですよね。で、私じゃなくてよかったですね。あそこ行った時は下関の牧師がコンタクトを持っててよかったんです。で、本当に神様って見事だったんです。で、皆さんね、チャレンジが来たらね、できないなとかね、無理だなとかね、で客観的にでも無理だなと思っても、神様から言われたならば、それ絶対行かない、で頑張れとは言いません。神様、5つの番でどうするんですか、どうしたらいいんですかって聞きゃいいんです。それをなんとか5つの番を増やして、なんとか増やして、こうしようって、こうやってやるから偉いことになるし、ね、ノイローデになっちゃうわけですね。できこないんですよ。神様、5つしかないんですから、でもやれって言うんですから、どうしたらいいんですかって聞けばいい。そして神様がおっしゃることに応答すればいい。今回は本当に何話しているかわからないので、真剣にしに来ました。何を語ればいいんでしょう、何を言えばいいんでしょうってね、聞いたですよね。で、皆さん、ですから神が言ってきたら不可能はないんです。神が言ってきたら、なんかなってますね、人のこと言って自分がなってますね神に不可能はないですね。主がおっしゃってきたら応答してください。そしてできないことはできないんです。だから神に聞けばどうすればいいですかって、ね、それはね、ただ覚えておいてほしいと思います。終わりますけども、まあ、巡業成果がありますけど、皆さんこの後ミーティングしますけど、よろしくお願いします。で、ちょっと今年の巡業成果はちょっと今となんか新しいステージも入っちゃったなっていう感じがしてるんですね。だからなんかもう入ってしまった中で始まってきてるのって感じを持ちます。だからどうぞ皆さんですね、目を覚まして、そして本当にもう自分のことから自由になりましょう。そして本 当に神様と一つになって、天と一つになってこの地上を、歩んでいきたいなっていうのは最近すごく思います。ぜひ、そのことを、こういう機会にちょっと、祈ってほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様に願いいたします。アメン。私たちがハレルヤ賛美します。そこから私はあなたを自由にするとしております。膝が痛んでいる方、主がそこに手を置いておられます。エス様って名する膝を完全に寄せれよ。喉と腰が痛んでいる方、喉と腰に触れてくださる。エス様って名する寄せれよ。身近な人で病院に入院してるんです。そして行った方がいいなって思ってるんですけど、行きたくないわけじゃなくて行こうと思ってますが、まだ行ってない方、こう伸ばしてはいけません。示された時に速やかに行きなさい。そうでないと後で後悔することになります。私はあなたのその手を通してその方に癒しの力を解き放ちます。あなたは行きなさい。速やかに行きなさい。私はその時豊かに働こう、今までなかったぐらい働こうとしております。イエス様、何をお願いします。アメン。はい、どうぞお座りください。